フェソの信徒への手紙4章の1節から、新約聖書の355ページ、エペソの信徒への手紙4章の1節から5章の20節までであります。4章の1節から、そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく、柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。しかし、私たち一人一人に、キリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこで、高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ、地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方が、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりもさらに高く昇られたのです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げて行き、ついには、私たちは皆、神の子に対する信仰と知識において、一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして、私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の、風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり、引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で、頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより、体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。そこで私は主によって強く進めます。もはや、異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために、神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不死だらな行いにふけってとどまるところを知りません。しかしあなた方は、キリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。だから、以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。だから、偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていた者は、今からは盗んではいけません。むしろ労苦して、自分の手で正当な収入を得、 困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により、贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者は、キリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。虚しい言葉に惑わされてはなりません。これらの行いのゆえに、神の怒りは不従順な者たちに下るのです。だから、彼らの仲間に引き入れられないようにしなさい。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは、口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし全てのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているものを起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。愚かなものとしてではなく、賢いものとして細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエス・キリストの名により、父である神に感謝しなさい。今日は五章の十五節、十六節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。前回の箇所におきまして、私たちは14節、眠りについているものを起よ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされる。主の御前で主の光の中を歩むことなく、まあ光の中を歩むことどころか、主の光さえ知らなかったときに、私たちは神様の前で死んでいたとこう言われていますね。また死を信じるようになってからも同じような道へと迷い込むならば、それは死んでいることだ。眠っていること、死んでいること、 神様の呼びかけに全く応えることができないありさまにまたなっているのだということを確認いたしました。そしてその呼びかけの言葉は本当に厳しかったわけですね。眠りについているものを起きよ、死者の中から立ち上がれ。でもこの厳しさは一方では神様の愛を表すものであります。本当に生きてほしいからこそ、本当に危険の中から救い出したいからこそ、このように厳しく呼びかけます。眠りについているものを起よ、死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。だから光の子としてキリストに照らされながら歩んでいきなさいということです。まあ今も太陽が照っていますけれども、本当に日が照っていると私たちはいろいろなものをよく見分けて、ぶつからないように、つまつかないように歩むことができますが、それと同じようにキリストがあなたを照らされるんだから、その光によってつまずかないように、ぶつからないように道を見分けて、そのように歩んでいきなさい。まあここまで私たちは学んでまいりました。今日の箇所において、愚かな者としてではなく賢い者として細かく気を配って歩みなさいとあります。まあ歩みなさいという言葉が繰り返し4章以降のところでは出てきましたが、ここでも細かく気を配って歩みなさい。誤解していけないのはこの細かく気を配って、ここだけを取り上げると、人にいろいろ細かく気を使って歩んでいくことかな、このように受け取られる可能性があります。だけどもそうではありません。この細かく気を配ってというのは、主の御心にそれが叶うことかどうか細かく気を配ってであります。もっとこの言葉そのものの意味をもう少し説明するならば、これは正確にということです。正確に、正確に、そしてまた厳しくということです。正確に厳しく、まあ命がかかっているわけですから、これはとても真剣な歩みでなければなりません。信仰によって主に従う歩みというものはとても真剣なものであります。まあ、信仰の最初の時にはですね、それこそ今までの歩んできた歩み、それを否定するようにして、今まで自分の歩みの中になかったものをですね、受け入れて歩むわけですから、大変な決断です。それこそ洗礼の時に私たちが告白するその誓約では、あなたはキリストのみに信頼しますかとこう問うわけですね。のみにというわけです。のみに。他のものも頼りにしているけれども、こっちも頼りにしているけれども、それに加えてキリストにも頼れるということは、これはありがたいことだ。こういうふうな信仰によっては入ることができません。また実際そういう信仰によって入ったならば、とてもがっかりすると思います。あまりにも障害が多すぎてですね、キリストのみです。そういう意味でこの歩みなさい、細かく気を配って歩みなさいというのは、本当にキリストのみに信頼するために、キリストのみに従っていくために、よく目を覚まして正確に、どれがキリストに従う道なのか、何が神の御心なのか、よく正確に見分けて厳しくその道を歩んでいきなさい、こういう言葉です。ここだけを取り上げると、とても、いやー、これは本当に信仰生活は大変な重荷だな、こう思うかもしれませんが、ここにこのようについて御言葉が添えられていることは重要です。愚かな者としてではなく、賢い者として細かく気を配って歩みなさい。愚かな者としてではなく、賢い者として。愚かな者というのは神様を知らない者ということです。 また神様を知らないというのは、ただ神様の存在を知らないというだけではなくて、神様のご計画、神様の御心、神様がどのようなお方であるのかを知らないものとしてではなくということです。本当に神様を知るものとして、賢いものとはそういうことです。主を恐れることは知恵の始め、神様を恐れることを根本にしながら、そこからただ神様に恐怖するんではなくて、神様がどのようなお方であるのか、最も恐れるべきお方であるけれども、このお方こそ最も信頼に値するお方であり、このお方がどれほど憐れみに富んだお方であるのか、どんなに真実なお方であるのか、そしてどのような御心ご計画をお持ちのお方であるのか、これをよく知る者としてということです。これを知るか知らないかによってですね、細かく気を配って歩むことの意味合いが違ってくるわけです。神様を本当にどのように知るかによってですね、細かく気を配って歩むことが重荷ともなれば喜びともなるわけです。これが決め手です。神様を知りもしないのに、聖書が教えるところもこの主の道を正確にですね、厳しく教えられても、これは重荷です。耐えられません、耐えられません。今日私たちが礼拝の中で告白した第7回もそうです。この7回が、あなたは会員してはならないですけれども、求めていることは心だと、会話だと、振る舞いだと、そしてそれにおいて私たちと隣人の締結を守ることだと、このようにこの7回を解釈しなければならないとしたならば、これはとても窮屈なものと思います。例えばですね、ここで教えていることの具体例を一つ申し上げれば、私たちがいろいろこう見ているときにですね、とても魅力的な女性の人がこう歩いていてですね、人の気を引くようなこう姿をしていて、その人をずっと目で追い続けてはいけないということ、そのようなありさまであってはいけないということです。私たちの心は、ああなんかかっこいいなと思ってですね、うわーっとじろじろとこうずっと追ってはいけないということです。私たち自身と隣人との締結を守る。奥さんが一緒に、あるいは恋人でもいいです。一緒にいろいろ話をしていて、素敵な人が目の前に現れたら、目がですね、そっちの方行ってしまって、じーっとこう見たりですね、そっちの方へチラチラチラチラ目が行ったりしてですね、そしてその相手の方がですね、まあ、奥さんであれ恋人であれ腹を立てた時に、まあ、当然のことだということです。当然のこと。でもここで考えてみてください。もし私たちが自分の奥さんに対して、あるいは自分の恋人に対して、本当にその人を大切に思ってですね、その人との関係が本当に大切なことだとしたならば、私たちがそうやって会話しているときに、あるいは会話していないときでもですね、そのように他の女性に目を奪われて追うことがどんなにふさわしくないかは、重荷でなくして、これはわきまえることができると思います。当然です、重荷ではありません。だからこれは神様との関係が本当に関係し大切なんですね。神様をどのようなお方として知るか、それをわきまえたならば、小さなことであっても本当に神様の御心にかなわないことは避ける、それを退ける、これは重荷となりません。私たちの弱さのゆえにその道を本当に外れます、もちろん。でも外れたとしても、なお外れた私たちに同情してくださるイエス・キリストを送るほどに、イエス・キリストを送って救い出すほどに、私たちを愛してくださった神様の深いご計画をですね、救いのご計画をわきまえたならば、 何度でも戻ることにですね、何の不自由もありません。むしろ戻らなければならないことを喜んで認めるでしょう。何度でもお父さんの家に帰らなければならないこと。しかしこのことがある日と一生懸命聖書を学んでですね、まあ、ある日決心して信仰生活に打ち込んだからといってピッとこう腹に入るほど、そういう単純なものでないことをまたこのエペソの信徒への手紙は教えていました。これは神様の賜物なんだと。求めて求めて神様が与えてくださって初めて私たちの中にそういう知恵が入るんだと。愚かなものではなく賢いものと私たちが神様の御前にそのようにされるのは神様の恵みなんだと。獲得するんじゃない、神様が与えてくださって賢いものとなるんだと。これを実は繰り返し教えていたんですね。エペソの信徒への手紙の1章の17節18節では、パウロはこのエペソの信徒たちにですね、教え尽くそうなどとはしません、神様の奥義はどのようなものであるのか、神様のご計画がどんなに素晴らしいものであるのか、これを教え尽くそうなどとはしません、あなた方のためにこう祈ると言ってこう祈りました。17節、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように祈りました。知恵と啓示との霊を与えと祈りました。これはですね、私たちが何かとても優れた本を読んで、そしてそこから知識を得て自分のものにできるような、そういう類の知識や知恵を超えているということです。もちろん学ばなければなりません。優れたものからいろいろ私たちは有益なものを得ます。私も学びます、皆さんも学ぶでしょう。だけどもそれによって本当に分かったとするようなものではないということです。知恵と啓示との霊を与えです。本当に神様が知恵と啓示との霊を与えということは、神様が私たちのうちに宿ってくださって、キリストの霊が私たちのうちに宿ってくださって、あ、本当に神様が私のうちに働いていってくださるんだ、またその導きの中で神様の恵みの中に私が生かされているんだ、そのように本当に神様が今まで私と共におられるお方なんだと、一緒に生活してくださるお方なんだと、一緒に住んでくださるお方なんだと、どこへ行こうと主は一緒におられるんだと、こういうふうにして主を知りながらということです。これが知恵です。これが賢いものです。このように神様を知る者として細かく気を配って歩みなさい。繰り返しになりますが、細かく気を配ってとは正確にということです。正確に道を歩んでいくときにもですね、正確さが大事ですね。あ、こっちが良さそうだなと思ってですね、人々がいっぱいこっちの方に行くから、あ、これが確かそうだなと思ってついていったら大変なことになります。たとえ心細いような道でもこれだと歩むということです。実際信仰の道は人々が大勢行ってですね、あ、こっちだなとですね、見れば見るほどそうだなと思えるような道ではないのだとイエス様は教えてくださいました。むしろこの道でいいのかな、心細くなるような道だと教えてくださいました。だからこそ正確でなければならないんです。人間が書いた地図を見るとですね、私は田舎者ですから、東京に行った時には大変道に迷いました。一番迷ったのは、まあ、皆さん地理が浮かぶ方なら思い浮かぶかもしれませんが、所沢から練馬まで車で帰ってきました。そして家の近くの交差点、地図で見るとちゃんとこう まあ、同じような太さ、まあ、ちょっと太いかなぐらいの交差点なんですけれども、その交差点がとても大きな道と小さな道が交差するところで、私たちが普段右折できるようには右折できない、まあ、そういう道ですね。皆さん思い浮かぶかどうか。そこで私は右折できなくてですね、どうなったかというと、気がついたらまた高速道路に乗ってしまって所沢に戻ってしまいました。もうただでさえ遅い時間なのにですね、本当に。まあそこでもう気を改めて食事をし直しました。まあこんなもんですね。正確でないといけないんですね。目の前まで来てるのに正確でなければ、信仰の道は、そういう意味でですね、本当にもう一度繰り返しになりますが、これでいいのかな、心細くなるような道ですから、正確でなければなりません。そしてこの道を厳しくです。厳しくです。車で運転していると隣で、あれこっちの方がいいんじゃないのと誰かが言ってですね、自分の中で不安があると、それに従ってハンドルを切ってそっちへこう迷ってしまうことありますね。このようなありさまであってはいけないということです。正確に厳しくです。これだと、もし分からなかったらそこで立ち止まればいいんですね。そこでゆっくり考えればいいわけです。そういう厳しさです。スピードを落とせばいいんです。正確に厳しく歩んでいきなさい。イエス様はこう教えてくださいました。マタイによる福音書7章の13節、狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。これです。今日の御言葉はさらにこう続きます。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。時をよく用いなさい。この時をよく用いなさいというのは、いろいろ翻訳に苦労する箇所のようであります。直訳すると、時を買い取りなさいと直訳できるんだそうです。買い取りなさい。自分のものにしなさい。時を自分のものにしなさい。まあ、用いるの中にすでにこの意味合いが含まれているわけですね。自分で用いるためには、自分のものにしなきゃないわけです。人のものを勝手に用いることはできません。自分のものにしなさい。買い取りなさい。そして、自分が、この自分のものにしたらですね、それをもう自分は自由にですね、持ち尽くすことができるわけです。そういう風にしなさいということです。自分のものにしてこれを最大限持ち尽くしなさい。こう言ってる。この後の言葉が面白いですね。今は悪い時代なのです。まあ、いい時代だというならですね、これは自分のものにして持ちようもあるもんですが、悪い時代だと。こういう時代をあなたは買い取って自分のものにして最大限持ち尽くしなさい。こういう。誰にできるだろうかと思うわけですね。これは単純に言えば、キリストに従えということです。キリストにはそれをする力があるわけです。この悪い時代がキリストにどういう仕打ちをしたか。キリストがこの時代の中においでになって、人々にどういうことをなさったか。良いことだけなさいました。良いことだけ。悪いこと何もしませんでした。悪いこと語りませんでした。良いことだけ語りました。だけどもこの悪い時代が、そのイエス様にどういう仕打ちをしたか。じゃあだけども、ここで待てようですね。イエス様はそのようにこの悪い時代がいろいろな仕打ちをしたけれども、それで、こ この時代にただ振り回されて終わったか。むしろこの時代をご自分のものとして成し遂げていかれました。こういうふうに歩んでいきなさいということです。自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいとイエス様はおっしゃいました。そのようにして従っていきながら、悪い時代なんだけれども、イエス様に従っていきながら、イエス様によって本当に強められながら、私たちの間で技を始めた方がその技を完成してくださるように求めながら、その御業に預かりながら、この悪い時代を自分のものにしていきなさい。それであります。今日はここまでいたします。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、私たちの間で技を始めてくださった方が、キリストイエスがもう一度おいでになるその日までに、すべてを完成してくださることを私たちは信じております。私たちは誠に頼りなく、自らさえも自分に失望し、またどのように望みを抱けばよいのか戸惑うほどのものでありますね。私たちのうちに働いて御業をなさってくださるあなたは真実で正しい方ですから、私たちを導いて全てのことを成し遂げてくださることを感謝いたします。願わくば私たちに忍耐の賜物をますます与えてくださり、またその忍耐の中で慰めを満たして喜びと希望に満ち溢れて、ますます喜んで主に従うことができるようにさせてください。そして互いにそのような歩みを持って励まし合いながら、祈り合いながら歩んでいけるよう導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌500番をもって詩を賛美いたしましょう。 ください。